エゼキエル書の福音第6回、数えよう神の恵みという主題で、エゼキエル書の第20章から23章です。求めよさらば与えられんというのは聖書の有名な言葉ですけれども、しかし現実はどうでしょうか。願うようにはなかなか与えられないと思うこともしばしばあるんではないでしょうか。最初に歌った聖歌の336番で、その第3節で、必要をことごとく備えられて願い事すべて受け入れられる、あ、そうだったらいいなというふうに思うわけですけども、現実はなかなか難しいものがありますね。それでその結果ですね、神様おられない、神様私の言うことを聞いてくださらないといったですね、信仰が弱まったり見つけたりすることもあるわけですよね。私たちは以前に祈りへの答えは4つあるということを学びましたね。イエス、ノー、ウェイトというね、待ちなさいっていう時も神様ある。でももう一つ大切なのは、人の思いをはるかに超えた御心があるということを忘れてはいけないと思うんですよ。ところがどうでしょうか。先ほどの朗読を聞いて皆さん、あれ?と思いませんでしたか?エゼキエル書の20章の3節にですね、神様こう言われたんです。人の子よ、イスラエルの長老たちに告げて言え、主なる神はこう言われる。あなた方が私のもとに来たのは私に何か尋ねるためであるか。主なる神は言われる。私は生きている。私はあなた方の尋ねに答えない。答えないですよ。神様答えないとおっしゃったんです。尋ねに来たのに、神様沈黙、神の沈黙ということがですね、ここに語られていたので、というふうに思いますよね。沈黙というと、遠藤周作の小説を思い合わせますね。あの小説、あるいは映画を見たり、読んだりしたこと、終わりじゃないでしょうか。あの中で神様は沈黙を守っておられるでしょうか。私はね、神様語っておられると思いました。だってロドリーゴに踏むがいいと言ってますもん。あの語りかけというのは沈黙を破っていますね。そんな思いがして、なかなか問題小説だなということをいつも思うんです。ただあの小説とか映画を見るとですね、なんか複雑な思いがしてですね、納得できないというか、晴れきれない思いいつもするわけなんですけれども、神様はここで私は答えないとおっしゃってるわけです。この言葉があったのが第7年の5月10日と言っています。これはバビロン捕囚の第7年目にあたります。捕囚に連れてこられてから7年が過ぎたんですよ。私たち今コロナ禍にあって3年目です。あと4年続いたらどう思いますか。神様一体いつまでですかというような思いになりますよね。今だってそうなんですから。だから捕囚に連れてこられた人々はもっと募った思いを持ってエゼキエルのところに来たはずなんです。神様この後どうなるんでしょうか、いつまでなんでしょうかという切々たる思いを持って来たはずなんですね。ですからこれは紀元前591年ということが明らかです。そしてこの3年後にエルサレムは陥落するんです。そして第二次バビロン捕囚が翌年行われるわけです。ですからこの3年前の出来事ということがわかりますね。そのことが起きたのが20章から23章までのところなんですね。それで今日はこの4章を続けてみたいと思うわけなんですけれども、ここを通読してみて意外に思ったことがあります。それは主の言葉が私に望んだという表現、あるいは主なる神はこう言われるという表現がですね、この4つの章の中に頻繁に出てくるんです。20章だけで12回出てきます。12ですよ。次の21章では10回出てきます。22章では8回、23章で7回。私は答えないと言った、沈黙すると言ったはずの神様が、実はエゼキエルには 頻繁に語られてるんです。これというのはなんか矛盾してるように思いますよね。でも確かにここで神様はむしろたくさんの言葉を語ってるんです。ただ長老たちの質問には答えないと言われたわけなんですね。ということで20章から23章概略ですけれども見ていきたいと思うんです。20章で神様は何をしておられるかというと、出エジプト以来のイスラエルの歴史を物語っておられるんです。それは背信の歴史なんですよ。だってそうですよね。出エジプトの後で荒野で人々は神様に何と言いましたか。水がない、水ください、水を神様出しましたね。もうマナは飽きた、肉食べたいって言いましたね。そしたらうずらを降らしてくださいましたね。そんなことがあってシナイ山で10回をモーセが40日も断食して戻ってきたらですね、そこで何がありましたか。エジプトの金の子牛を礼拝していたんですよ。誠の神をないがしろにして金の子牛礼拝事件というのがありました。そして極めつけはイスラエルに12人の石膏を送って40日間調べてきたところですね。無理だ、神様がいてもあの巨人たちを征服することはできない、無理だと10人が言ったんですね。ヨシュアとカレブだけが神様がおられるから大丈夫ですというふうに言ったわけです。その結果40日を40年に換算して40年の荒野の生活が始まったわけです。このイスラエルの背信の歴史は何を意味するでしょうか。神様はイスラエルの民を滅ぼすことができたんです。でも神様はその度ごとに許し恵みを与え40年間守り続けたんです。ですから履くものも着るものも滅びることがなかった、守られたんですよね。40年間の背信の歴史は40年間の恵みの歴史だったということを神様は20章で語られるんです。そして神様はどうしてそういうことをされたかというとですね、私自身の名前のためにしたということを9節14節22節44節で言っています。私の名誉にかけてあなた方を守ったというんです。なぜなのかというと、これも20章で何度も何度も言っています。あなた方は私が主であることを知るようになるためだ、私があなた方の主なのだ、あなた方を守り育むイスラエルの神なのだということを知らせたいがためだというふうにおっしゃってるんですね。この中で特に注目したいのが40節からのところなんですね。神様はこう言われます。主なる神は言われる、私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、イスラエルの前家はその地でことごとく私に仕える。そのところで私は喜んで彼らを受け入れ、あなた方の捧げ物と最上の供え物とその聖なる捧げ物とともに求める。私があなた方を諸々の民の中から導き出し、かつてあなた方を散らした国々から集めるとき、香ばしい香りとしてあなた方を喜んで受け入れる。そして私は異邦人の前であなた方の中に私の聖なることを表す。こうして私があなた方をイスラエルの地、すなわちあなた方の先祖たちに与えると誓った地に入らせるとき、あなた方は私が主であることを知るようになる。イスラエルの背信の歴史を語りながら、主なる神は40節から、あなた方を必ず約束の地に導くと宣言しておられるんですね。ところが、これが起きたのはいつかというとですね、紀元前1500年です。ですから1000年前の出来事なんです。21世紀の私たちの1000年前というと、大体鎌倉室町時代になるわけですね。その時に神様は約束した。必ずあなた方を約束の地に導き入れる。そして神様はそのようになさったんです。しかしそれからの1000年間、これはイスラエルの背信の歴史なんです。南北に分かれたイスラエルは、それぞれに罪を犯したんですね。偶像崇拝の罪。そのことが21章、22章で神様は火と剣の審判警告という形で語られるんです。20章の45節から49節、これは実はヘブル語の原文では21章の冒頭に置かれているんですね。ここで火の災いということが語られるんですね。エルサレムを、イスラエルを 神様は焼き尽くすというんです。私はこういうふうなところを見ると人ごとに思っていました。火の災い、そうだ、神様は火をもって清められるんだ。もう対岸の火事です。小さい頃も何度も火事を見ました。川向こうに火事が起きてもですね、ああ大変だな、気の毒だななんて思ってました。それがまさか自分の実家に起きるとは考えもしなかったです。私が留学中に実家が火事になったわけですよね。対岸の火事が自分たちの火事になった時、本当にこれは大変だなということを実感しました。その場にいなかった私は、まだそれでも人ごとみたいに思うかもしれませんけど、そうじゃないんです。戻ってきてはっきり分かりました。自分が大切にしていたもの、それから愛する者の命をまるでガラクタのように灰になってしまうんです。後に残されたものがどんなに大変なことか。そしていろいろな噂が立つんです。なんか悪いことしたんじゃないかあのうちとかつってですね、そういうふうな誹謗中傷にも耐えながら後片付けをする。残されたものの心はもうズタズタです。未だに解決していないんです。感情的には、法律的には解決していますけれども、感情的には乗り越えることができていません。30年以上経ってまだ。それが個人の家ですよ。それが町が焼ける、そうすると一軒一軒にそういう大変な災難が降りかかるわけです。町だけじゃないんです。国全体が、南北イスラエルが焼き尽くされるんです、バビロンの手によって。これは大変なことなんです。しかし21章でさらに今度は剣の災いが語られます。焼け残った民をバビロニアの剣が襲うというんです。そして22章では流血の町エルサレムへの審判が語られます。エルサレムはご自分の愛する民の都ですよ。それを神様が滅ぼすと。こんなことをしたらですね、神様にとって大きな恥なんです。しかしそこで行われている偶像崇拝の罪を放置することはもっと恥辱なんです。だから炎と剣によって清めるというわけですね。どんなにか断腸の思いかと思います。そして23章では二人姉妹の例えが語られます。アホラとアホリバという二人姉妹の例えなんですけれども、アホラというのはこれは彼女の幕屋という意味があって、北王国サマリアを指す例えになっています。そして妹のアホリバは我が幕屋は彼女の中にという意味があるそうですが、南王国ユダの都エルサレムを指す、南北イスラエルを指すということなんですね。でこの幕屋というのは偶像崇拝のために使われた天幕を指すわけです。誠の神を軽んじた南北イスラエルの廃墟の姿をこの例えは意味しているということなんですね。ですから20章から23章は非常に読むのが辛いです。でもこれを語る神様も、主の言葉、主なる神はこう言われると、直接の質問に対しては沈黙を宣言しましたけれども、神様は本当に言葉を尽くして私のもとに帰れと何度も何度も語っておられるということがわかるんですね。それならなぜ神様は私はあなた方の尋ねに答えないとおっしゃったんでしょうか。こんなに饒舌に語っておられる、真剣に語っておられる神様が答えないとなぜ言われたんでしょうか。私たちは普通どのように祈りますか。神様、私の叫びを聞いてください、私の祈りに耳を傾けてくださいと、そういう思いで祈りますよね。でも詩篇の中にはこういう言葉があります。我が民よ、我が教えを聞き、我が口の言葉に耳を傾けよと言っています。あなたの祈りの言葉は聞いた、私の言葉に耳を傾けなさいと。そういえば私たちは祈りますけども、祈って終わりなんですよね。聞かないんですよね。神様これを叶えてください、アーメン、聞かないということが確かにあります。この言葉は箴言の28章9節なんですけども、子供向けの聖書リビングバイブルではこのように訳されています。神様の教えをバカにする者の祈りは叶えられません。 あ、本当にそうだなと思います。祈るだけ、神様の声を聞かない、叶えられないってこれなんだと思いますね。イエス様もたびたび福音書の中で、聞く耳のあるものは聞きなさいとおっしゃったことを私たちは知っていますね。私たちは目があっても見ず、耳があっても聞かないということが本当にあるな。それなのに私の言うことを聞いてくれということがどんなに多いかということを反省させられますね。神様は私は答えないと言わざるを得ない、そういう状況でも神様は深い深い身胸があるわけなんですよね。このことはイエス様のゲッセマネの祈りを思い起こさせるんです。汗をまるで血のように滴らせ、イエス様が祈ったという祈りがマルコは短く伝えていますね。さて一度はゲッセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれたが、恐れおののき、また悩み始めて彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどである。ここに待っていて目を覚ましていなさい。一緒に祈ってほしいと言っておられるわけですよね。そして少し進んでいき、地にひれ伏し、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださるようにと祈り続け、そして言われた。アバ父よ、あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。イエス様にとっても十字架を担うということは恐ろしいことなんです。苦しいことなんですよね。決して商用として受けた十字架ではない。イエス様もどうかこの杯を私から取り除けてくださいと必死になって祈ったんです。次の言葉までどのぐらいの間があったのか福音書記者は誰も伝えていません。しかし大きな沈黙の時があったはずなんですね。そしてその沈黙の後、イエス様はこう祈ったんです。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。沈黙の中に父なる神の御心をイエス様は聞き取ったんです。そして私たちの罪の贖いのために十字架を担う決心をここのところで与えられたんですね。それによって私たち罪が許される道が開けたんです。神の沈黙、沈黙の中に父なる神の大いなる愛、イエス様は覚えたはずなんですね。私の家は焼き尽くされてしまいました。いろんな思いがしたことなんですけれども、その2年後日本に帰ってきました。最初に行った九州山奥の教会でした。そこに家内の母とそれから私の母が訪ねてきてくれました。そして草取りなんかしてくれたんですけどもね。そしたら私の母がですね、としあきに渡したいものがあると言って袋から取り出してくれたものがありました。それは焼け残った実印とゴワゴワに乾いて見るも無残な高圧ガス取扱い資格証でした。水に濡れてもうパリンパリンに乾いてるんですよ。実印は何かの役に立つかもしれないけど、資格証、ここの職場にもう絶対に戻らないから、これ意味ないからと思いました。で紙袋にポーンと放り込んで置きました。あの LP ガスのスタンドだけは戻りたくない、もうやだ、あんな暇な職場は男子一生の仕事じゃないと思って、私はそこを辞めて進学校に行ったわけですから。しかし翌年仙台に戻ってきて会社から電話がありました。千田君、君のために仕事を準備して待ってたよというようなことで、と思って、でも準備して待ったんならば会わなくちゃいけないな。で会った所長がですね、あ、その時はもう部長になってましたけど、千田君資格証持ってるかと言われたんですよ。あります。絶対ゴワゴワの資格証を出しました。ゴワゴワですからもう使い物になりませんよって言ったら、大丈夫、再発行してもらえばいいから、それが挨拶すればいいんだ。 条件を全部飲み、会社に戻ってきてくれ。これは御心だと思ってお受けしました。今思います。本当にあそこに戻ってきてよかったなと思うんです。経済的にしっかり支えられて、多くの人々に会い、多くの体験をその職場からいただいています。御心というのは私たちの思いをはるかに超えたものがあるんですね。だから時には煮え湯を飲まされるような思いになるかもしれません。でもね、そこには神様の豊かな恵みが注がれるんです。そのことを私は嫌々でしたけども不祥不祥でしたけども味わいました。自分の思い通りになる、なんとこれは傲慢なことだろうと思いました。私たちの人生は本当に私たちの思いをはるかに超えて豊かな恵みに満ちたものなんだな。あなた方は私が主であることを知るようになる。そうなんだということを思わされた体験でした。数えましょう愛なる神様の恵みを。神様の沈黙には深い意味があるんです。ですから叶えられない祈りの時にこそ悔い改めるべきを悔い改め、また神様からいただいた恵みを数え、御心に追いだめして御胸がなりますようにと待ち望みましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの沈黙を恐れるものです。しかし、いたずらに自分の願いの実現を祈り求めるのではなく、何よりもまず、私たちが神様の御声に耳を傾けて、聞き従うことの大切さを学びました。神様の御心に聞き従ったイエス様のように、あなたの御業に生かされるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
望みの消えゆくまでに世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、我が心は安き声、数えよ主の恵み、
数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ数え。